以前に刑事コロンボという刑事ドラマがありました。私もよく見ていたんですけども、いわゆる架空の殺人事件ですが、これを元にしたミステリードラマなんですけれども、このドラマの内容といいますかね、その構成は他のこの種のドラマとは全く異なっていたんです。というのは、ミステリーの答えが最初に置かれているということでした。それは、通常のミステリーはですね、通常のミステリードラマはこの事件の背景ですとか人間関係などから、一体誰が犯人なのかと、その人物を推理していくところに面白さがあるんですけれども、刑事コロンボの場合はですね、すでにドラマの最初に誰が犯人であるのかを視聴者に明かしているということなんですね。分かっちゃってるんです、最初に犯人が。そしてコロンボ刑事が人のちょっとした仕草ですとか不自然な言動に違和感を感じるところから、この人が犯人であると、そう確信しながら徹底的に追いかけていく、そして対話をしながら犯罪を証明していくという筋書きでありますね。まさにミステリーの常識を破る画期的な手法でありました。視聴者にとってこれは、言うなれば結果を先取りしていた、結果の先取りであったと言えるでありましょう。例えとしてはどうかと思うんですけれども、キリスト信仰もまたこれと同じであるように思うんです。つまりキリストを信じて生きるということは、恵みの先取りであるということなんです。恵みを先取りして生きるということです。他の宗教や信仰行為を思いますと、それらはすべてですね、結果を求めて歩んでいると言えます。つまり救いの恵みを将来に見据えていると言えるんですね。救いの恵みを、救われることを目指して一歩一歩歩んでいくというのが、通常といいますか、他の宗教であると思うんですね。救われるには何をしたら、どのように生きていけばよいのか、これをひたすら求めていくんです。苦労して苦労して、時には艱難辛苦に耐えながら必死になって求めていくわけです。しかしキリスト教の信仰はですね、これとは全く正反対であることがわかる。つまりすでに答えはあるわけです。すでに救いの恵みは与えられた、ゆえにこれに対する感謝の応答として、私たちは何をすべきか、どのように生きていくべきなのかを神に祈り求めていく、これがキリスト教信仰なのだと言えるでありましょう。このユニークな信仰はどこから始まったのか、言うまでもなく、それは主イエスキリストがこの世に到来してからです。この世に来られてからです。あのクリスマスの出来事があってからです。本日与えられましたヘブライ人への手紙9章11節はこう記しているんですね。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、すでに実現している恵みとは、まさしく十字架の恵み、十字架による救いであります。気になるのは大祭司という言葉ですね。よく聖書に出てくる、特に旧約聖書に出てくる言葉ですが、ある地位の人でしょうけど、ある地位の人ですけれども、これは主イエスの時代以前にまで遡って見ていく必要があります。つまり主イエス以前はと言いますと、ユダヤ社会に根付いていた信仰はどちらかといえば、まさに結果を見据えての信仰であったかもしれません。それは出エジプトの指導者モーセによって与えられた律法を忠実に守ることがイスラエルの民の信仰なのであって、その中心は幕屋での礼拝でありました。 イスラエルの信仰といいますと、まず神殿礼拝を思い浮かべると思うんですが、エルサレムに建てられた立派なエルサレム神殿を思い浮かべると思うんですけれども、それはイスラエルの民がカナンに定着してからのことであって、それ以前の荒れ野での放浪生活においては幕屋礼拝でありました。40年の間荒れ野をさまよい歩いた出エジプトの民は、モーセを中心にこの幕屋の中に神がおられることを信じて礼拝を捧げていたんです。で、この幕屋について少しイメージしてみたいと思うんですね。幕屋には実は大切な場所がありました。それは聖所と呼ばれる場所ですね。聖所と呼ばれる第一の幕屋と死聖所、聖所に至るとかですね、死聖所と呼ばれる第二の幕屋がありまして、それぞれに垂れ幕、いわゆるカーテンのようなものが下がっていました。ちょっとイメージしていただきたいんですけども、聖所と呼ばれる第一の幕屋と死聖所と呼ばれる第二の幕屋があり、それぞれにカーテンのような垂れ幕が下がっていました。で、本日の箇所の直前9章1節以降に幕屋の説明があるんですけれども、2節から5節までを読んでみます。新約聖書410ページです。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには死聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。まあ、いろいろ具体的に書いてありますけれども、つまりそれぞれの幕屋には神を礼拝するための貴重な聖具が置かれていたということであります。礼拝をするための貴重な聖具がそれぞれの幕屋には置かれていた。さて、第一の幕屋には祭司たちが入って礼拝を捧げました。そして注目すべき第二の幕屋、死聖所には祭司は入ることができませんでした。祭司の頂点に立つ大祭司のみが、しかも年に一度、贖罪日と言われる罪の贖いの日ですね、贖罪日と言われる日に動物による犠牲の血を携えて入っていきました。この死聖所という神聖な場所で大祭司が行う血の儀式によって、大祭司自身とイスラエルの民の罪が許されると、そう信じられていたのです。しかしながら、このような儀式は確かにそれなりに効力はあるものの、完全ではありませんでした。パーフェクトではなかったですね。9章9節はこう言っています。供え物と生贄が捧げられても、礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。いかに立派な豊かな供え物と生贄が捧げられても、それは完全ではなかった、礼拝する者の救いのために完全ではなかったということです。たとえどれほど立派な聖具をもってしても、どれだけの犠牲が捧げられても、それは所詮人間が神に願う行為でしかない。そのレベルでは人間の心が神のもとに完全に到達することはないのだと、御言葉はそう告げているんですね。そこで本日の11節と12節に注目してみましょう。11節と12節。けれども、キリストは すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。決定的に違うことがわかりますよね。主イエス・キリストはまさに大祭司として、誠の大祭司としてこの世に来られた。ただしすでに私たちが見たような古い旧約時代のような大祭司ではなく、人間の手で作られたのではない、この世のものではない、完全な幕屋を通って行かれた大祭司であられたというんです。完全な大祭司であられた。しかも大祭司御自らの血をもって御自らの血潮をもって、ただ一度聖女で、まあ、これは厳密には死聖女であろうと思われますが、ただ一度聖女で永遠の贖いを成し遂げられたのだと御言葉はそう宣言しているわけですね。ちなみに贖いとは、私たちが聖書に見る贖いとは、奴隷などを身の代金によって解放する、自由にするということです。本来人間である大祭司には人を贖う力はありません。人を自由にする、人を救い出す力はありません。大祭司は動物の犠牲をもって年に一度儀式を司る役割を担っていたのでありまして、大祭司自らが人を贖う、人を救い出す、人を罪から許す力などはありませんでした。しかもその儀式は毎年毎年行われる必要があり、その意味において救いの力は決して完全であったとは言えないものでありました。これに対して大祭司、誠の大祭司たるキリストの贖いは、キリストの救いは、キリストの許しは完全である、永遠の贖いであると、そう言われているんですね。なぜなのか。それは犠牲となり贖いとなられたのが神の御子であられたからであります。神の御子が犠牲となられたんです。つまりこの世のものではない方、永遠なる神のご意志であられる方が十字架にかけられ血を流されたからです。キリストという大祭司は2000年前にたった一度十字架によってご自身が犠牲となられ、血を流されて、この世界を完全に永遠に贖われたのだと御言葉はそう語っているのです。ここにすべての答えがあります。たとえ動物の犠牲の血がどれほど流されても、どれほど制御が整えられても、私たちが贖われることはありません。私たちの救いはそこにはないのです。どんなにお金をかけても、どんなに観難辛苦に打ち勝っても、どんなに忍耐して努力しても、悟りを得ても、人間の力で人間自身を救うことはできないのです。先日コマーシャルを見ていましたら、人間を救うのは人間だというセリフが流れていましたけども、それを聞きながら、そうだろうかと思わざるを得ませんでした。人間の力で人間自身を救うことはできないのです。神のご意志による、神の一人子、神の御子の血が流されたゆえに、私たちはその血によって贖われ 罪許されて生きるのであります。何度か申し上げていることでありますけれども、人間は罪を許すことができません。人ができるのは自分に対して犯した他者の罪を水に流してしまうことだけです。過去の罪を忘れてしまうことだけであります。もう過去のことであなたを否定はしない、私に対して罪を犯したあなたを受け入れましょうという許可、許容でしかないのです。その意味の許しです。これが人間の許しなんです。ですからどんなことをしても、何を使ってどんな方法をもってしても、人間には人間の罪を拭い去る力はないんです。それがおできになるのは神の力であり、御子キリストの贖いのみであります。御言葉は16節で遺言という言葉を持ち出しています。遺言は遺言を残す者が死んで初めて効力があります。最初の契約、すなわち主イエス以前の大祭司が執行していた食材の儀式においてさえも、動物の命の犠牲があってこそ、つまり動物の血が流されてこそ、そこに救いの恵みがもたらされた。そうであるならば、キリストによる新しい契約はなおさらであると御言葉はそう言っているんです。旧約時代において、最初の契約において、最初の神の約束において、大祭司なる立場の人が執行していた食材の儀式においてさえも、動物の命の犠牲があった。そこに動物の血が流されて、大勢の人たちが許しと贖いの恵みを与えられた。完全ではないにしても、そうであるならば、キリストによる新しい契約、新約の恵みはなおさらであると、御言葉はそう言うんですよ。そしてキリストによるこの贖いの恵みを私たちが知るのは後になってからです。後になってからです。信仰の出来事を受け止めるには時間差があります。タイムラグがある。神の働きはその時ではなく後になって気づかされる。それが実はキリスト信仰なんです。礼拝で与えられた祝福の恵み、その恵みがどれほど尊いものであるのかを、私たちは礼拝の中でよりもむしろ後になってから知ることになるのです。先ほどお読みしました詩式11章にエフタという詩士が登場します。詩士というのは、詩式の詩士というのはですね、古代イスラエルの民を治め裁いた人たちのことで、裁き塚さなどとも言われた人たちですね。まあ実質的なリーダーと言っていいでしょう。このエフタは、獅子エフタはアンモン人との戦いに勝利することができたならば、戦いの帰りに家の戸口から出迎えるものを生贄として捧げることを神に誓うんですね。家の戸口から最初に出てきたものをあなたに捧げますと。捧げるということは生贄として捧げるということです。ところがアンモン人に勝利したエフタを家の戸口で出迎えたのは、なんと愛する一人娘であったというんですね。これ以上の悲劇はあるかと、そう思わざるを得ない。悲劇ではありますけれども、エフタが勝利のために犠牲となるものが愛する一人娘であることを知ったのは、アンモン人に勝利したその時ではなく、その後のことでありました。こんな話があるんですね。かつて世界を制覇しつつあった一人の大王がいました。ある日遠出をして喉が渇いたので、 どこかに水はないかと辺りを見回しますと、近くにですね、岩の間、岩間を流れ落ちる小さな水の流れが見えました。そこで王は近寄って、岩の裂け目から流れ落ちるその水をですね、持っていた器に受けて飲み干そうとしました。すると突然、一羽の鳥が王の胸元をさっとかすめて飛び去っていきました。その弾みで水はこぼれ落ちてしまったんですね。で、この鳥は王が飼っていた愛鳥でありましたが、その日も一緒に連れてきていたんです。なんだ、いたずらだったのかと、まあ苦笑いしながら、王は再び水を汲み直して飲もうとしたその時、やはり同じようにその鳥は王をめがけて襲ってきました。何度やっても同じことが繰り返されたので、王はついカッとなってしまって、持っていた弓でその鳥を撃ち落としてしまった。しかしその後で、ただならぬ思いを抱いた王は、水源を調べさせると、流れのすぐ上にある水たまりに、無数の毒蛇がうごめいていたという。一切を悟った王は、自分の命を救ってくれた鳥の命を自分の手で奪ってしまったことを大いに嘆き悲しんだという。私たちもまた、主の救いの恵みを、ああ、そうだったのかと、あの時だったのかと、主よ、そうだったのですねと、後になって知るのです。かたや自分はどれほど罪に満ちた歩みをなしていたかをも時に痛感するのです。私の救いのために2000年前に十字架にかけられ、命を捧げて血潮を流されたその主の恵みを、私たちは2000年後の今この時ここに知るのであります。2000年という時間差を経て今知るのであります。今ここに毎週毎週の礼拝において知るのであります。私が主なるキリストを努力して探し求めたのではなく、主ご自身がその尊い命を投げ出してこの私を探し出し見つけてくださり、その血潮をもってあがなってくださったゆえに、私は今を生かされている、その喜びを私たちは後になって知るのです。あのペトロもパウロもみんな主に救われた喜びに満たされるのは後になってからのことでありました。すでに実現された救いの恵みをいわば先取りして生きる私たちは、その恵みの数々を後になって知らされるのであります。ここに至って冒頭で申し上げたことが重大さを増してくるんです。つまり救いの恵みをいわば先取りするように日々与えられて生きる私たちの人生は、同時にその恵みを後になって知る人生でもありますから、この尊い幸いなる人生において私たちはいかに歩んでいくべきなのでありましょうか。いかに主のために生きていくのか、いかに主にご恩返しして生きていくのでありましょうか。それはキリストに習って生きる人生であります。キリストに習って生きる人生です。キリストに学んで生きる人生です。つまり神の一人子なる主イエスキリストにあがなわれたものであるゆえに、主に愛され罪許されて生きるものとして、私たち自身もまた多くの人たちとキリストの愛を分かち合い、許し合い、支え合って生きる人生を歩んでいくことではないでありましょうか。私事で恐縮でありますけれども、もう30年以上も前の話なんですが、 私は全体的にですね、この歯の状態が良くなかったものですから、教会に赴任する前にね、ぜひ、直しておいた方が良いだろうと思いまして、進学校時代のある一時期、集中して歯医者に通っていた時がありました。ある日、物を噛む大切な奥歯を治療するということになりまして、歯医者がある提案をしてきたんですね。当時その奥歯はとてもひどい状態で、もはや根っこもなく差し歯にできる状態ではありませんでした。かぶせる差し歯にできる状態じゃなかったんですね。で、歯医者が言うには、取り外しの可能な入れ歯にするか、あるいはブリッジにするか、小林さんどうしますか、そう聞いてきたんですね。私はすかさずブリッジでお願いしますと答えたんですけれども、当時ですね、ブリッジなるものがどういうものか分かりませんでしたので、先生ブリッジって何ですかと聞きますと、歯医者はこんなふうに説明してくれたことを覚えているんですね。橋を架けることです。根っこのない幹部の上に橋を架けるようにして、人工の歯が置かれるようになります。ただし、幹部の上に歯が置かれるには、その隣にある両方の歯に協力してもらう必要があり、幸い小林さんの両方の歯は良い状態なので、少しですが削らなくてはなりません。その上から3つの歯が連結した人工の歯をガシャッとかぶせます。つまり両方の歯でしっかりと幹部を支えるわけです。こういう説明をしていただいてですね、私はそのブリッジにすること、ブリッジにとしてお願い、治療をお願いすることにしました。治療は無事に終わりました。幹部を生かすために両側の歯が削られて犠牲となりました。主の十字架の犠牲によって贖われ、救われ、許されて生きる私たちの人生もまたブリッジの歯と同じであるように思います。愛には犠牲が伴います。愛することには犠牲が伴います。私たちは持てる時間や物を持てる時間や物を使って、つまり何らかの犠牲を持って人と支え合っていくような歩みでありたいと、そのように思うのです。私たちはこれを主イエス・キリストの十字架による贖いの恵みから知るのです。学ぶのです。主の十字架の犠牲には決して及ばないとはいえ、それは当たり前のことでありますが、主の十字架の犠牲には到底及ばないとはいえ、人のために犠牲となることは苦しく辛いことでもあります。しかし、その苦しみや辛い思いは贖いの主が受け止めてくださり、その重荷や苦労を共に担っていてくださるんです。主の贖いの恵みゆえに、私たちの重荷や苦労はいつの間にか取り去られ、喜びに満たされていくようになります。最後に14節15節の御言葉を共に味わいたいと思います。14節15節です。まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。2000年前に実現された主の贖いは一時のものではありません。決して一時的なものではありません。この救いは永遠であります。この救いは永遠であります。時代を超え、場所を超え、 主イエス・キリストは聖霊によって常に私たちを救いの恵みへと招き、愛に生きる者としてここに導いておられるのです。この永遠の主に信頼して共に歩んでいくものでありたいと、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前十字架上でご自身の命を捧げられ、この世界に神の憐れみと許しの恵みを宣言された主イエス・キリストが永遠の贖いとして今も聖霊によって私たちを救いの恵みへと招き導いておられることを信じます。主の流された尊い血潮により贖われて生きる私たちをどうか主の御後に従い、互いに愛し支え合う者として生きる道へと聖霊によって導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。